半では、今日の後半のとこは淡路愛プロジェクト小野ころ愛の愛し染め師の根岸誠一さんのお話の続きをお届けしたいと思います。先週は、根岸さんに愛の作り方について教えていただきました。ラジオで言うと変ですね、リュウタさん。愛の作り方、愛の育て方どうでした、リュウタさん頭に入りましたか？私初めてだったので、愛が発酵製品っていうのかな、うん、だということを知らずに藍染めいいなと思っていたので、ルートさんはおよく知っている話でしたか？
いや具体的なそのプロセスは全然知らなくて、初めて聞く話で、そういう、あ、そういう風になってるんだなとか、あと分、もともとは分業だったみたいな話も面白かったですけど、
うん、でしかも渋沢栄一が物語になって愛が来てるみたいな、うん、そんなトークまで入ってましたけども、それで、詳しく、割と詳しくポッドキャストの方に説明も書いておいたので、そちらを見ていただくとして、今週のトークの部分はその愛は1年かかって、愛の染料ができるまで1年以上かかるんだけど、2月から3月にかけてっていうのが割とこういわゆる農閑期っていうか、愛を畑から育てて、染料を作る意味でのこの農閑期にあたるので、そこで淡路以外の場所でも、展示販売会やワークショップなどをイベントを開くというお話で、今日のトークが始まるのは、なんと今年の2月にハワイでのワークショップをされたということで、そのお話が、続いて、そしてこうそのお話の後半部分では、今度は話を元に戻して、根岸さん夫婦たちがどうして淡路に移住されたのか、そのきっかけからもう一度そのこの淡路愛ランドプロジェクト小野ころ愛がどういうプロセスで生まれてきたのかっていうところに戻っていきたいと思います。それで根岸さんが、今週も選んでくれた青色な選曲、これは結構古めなんですね、びっくりしたエルヴィス・プレスリーのブルーハワイ、この曲でお届けしてハワイの話があって、それでその後に続けてこの曲をお届けしようと思うのがビリー・ホリデーでブルームーン。めっちゃ渋い選曲ですね。
そうですね、
私若い世代の方がすごいどんな曲を選んでくださるかと思ったら、淡路からちょっと古めの、オールディーズをお届けします、ネギですみたいな感じの曲を選んでくださいました。それでその間に、ネギさんのトークの後半をお届けします。ではどうぞ。 Night and you and blue Hawaii. The night is heavenly and you
で、今年の2月の中旬は憧れのハワイに行ってきました。
おうおう、ハワイになんか、はい、ホリデーに久しぶりに休暇に行ったわけじゃないんですよね。それも含めてい
ろいろ兼ねて
、うん、
向こうでその間手っていうそのスクモ、自分たちが作ったスクモを持って行って、で向こうの水使って、で藍染色液を作って向こうの方に、染色体験をしてもらうっていうことをチャレンジしてきて大成功でした。はい、
その藍とインディゴは違うんですか？インディゴも藍の一種？
そうです。まあ藍も英語で言ったらインディゴやと思うんですけど、うん、いわゆる皆さんが想像してるようなパッと思いつくジーパン、
うん、
ジーパンとかデニムのインディゴっていうのは、石油から生まれている青色なので、それとは大きく違うし、うん、まあ、そのインディゴピュアっていう正式名称らしいんですけど、インディゴピュアが開発されたことによって、まあ、世界中の天然藍が どんどんどんどん廃れていったっていうことだと思
います、うん、愛は世界中にあるけれどもそういう石油からできるようなインディゴの 色が、はい、出るようになってジーンズとか大量生産されてそれに押されてって、はい、手作りの愛が、はい、ちょっと産業としてはなかなか大変な状態になっ
やってる、
うん、でもハワイで愛がその愛を染めるっていうのはハワイ その関心を持ってる人日系人の方とかが多いからですか？
もうでも半々でした、サポートしてもらった方が日本の方やったので、うん、まあもちろんその周りの方も来てくれたしやっぱそれ以外も現地の方でローカルの方で草木染めをされててで青色を作れる植物っていうのにすごく興味を持ってくれてで参加してくれた人がたくさんいました。
うーん
意外とねあんな 青が似合いそうな島に青色を作れる植物がないようで
ええそうなんだ、うんうん、あそうかそういうこう染めってその場所にどんな植物があるかとか影響するんですね当たり前のことなんで、
まあね、
考えてたら、うんはい、何に関心持たれました皆さんはそういう日本から、
はい、
そういうスクモを持ってきてくれた人の、はいうん
まあ、まず青色を作れるっていうこととあとはいそれこそフラの衣装とか草木染めで染める文化はあるみたい昔からあったみたいなんですけどそれは、ターメリックウコンで黄色を作ったりとか現地のお花とかでまあなんかカラフルな色を作ったりしてるけどなんかもちろん色で単純にいいっていうのとフェンロードって言って色落ちのしにくさ色落ちが他の草木染めに比べて藍染めの青色ってすごく強いんですなんかそういうところにもなんかすごい魅力を感じてくれてたようですで僕もそれが気に入ってなんか仕事としてやれるところがありますやっぱり、ね、お客さんに渡して長くこう使ってもらいたいのでで藍染めだったら本当にしっかり後処理すればしっかり染めてしっかり後処理すればほんまに50年100年持ってもらえると思うのでなんか自信持って渡せるなと
思ってます、うんうん、こう私もいただいたんですがこういう藍は洗濯をしても大丈夫なんですか？
はい基本的にはもう全然、色落ちも色移りもしません。
色移りしないんですか？
しない。その色が物に藍の色が、布に付着するこう、まあ、それも科学的なこうプロセスがあってでアルカリの環境下じゃないと布に付着しないんで
うーん
多分普通に洗濯してる分には色まあ万が一色落ちがあっても色移りはないですね。なんかまあ摩擦でこうちょっと乗っかってるだけっていう状態なんでこうしっかり分子同士でくちっとこうくっついてるっていう状態にはならない。
あそうなんだ、
はい、
それで私はその時すごく腹巻きが欲しくて、はい、藍染めのすごい素敵な腹巻きがあって龍太さん笑ってるけどかっこいいんですよその色もね。なんかデザインで上にこう見えててもかっこいいですごい手触りがよく伸びがいい感じの腹巻きがあったんだけどなんかつくんじゃないかとか思ってしまってちょっと躊躇したんだけどそれはつかないわけ。
大丈夫、大丈夫。しっかり後処理してから製品にしてますんで。
あそうそう、なんかそういうのずっとなんかもうだいぶ長いことそこでいろいろこう見て考えてたんですけどそういうだからすごい環境にもその環境にがあるから愛ができて愛を作ることができて時間をかけて液ができて本当に長い時間と長い作業があってできてでもそのできたものがで染めたものをずっとひょっとしたらその人の何十年もの暮らしの中で生き続けるっていう そこですごい愛着も湧いてくるって、あ、愛着ね、あの、いろんな二つの愛着の愛の愛着と愛着ができてくるっていう、そういうのがすごいいいですね。でもそれを若い人が関心を持っている、根岸さんもあの若い方だけれど、今そういう若い人がそういうすごい時間のかかるお仕事にこう関わっていったりとかされてるんですか？
どうなんですかね。でも自分の場合はなんつうんやろう、もちろんその 生産性とかで言うたらものすごい遠回りをしてると思うんですけど、こう一個一個の、まあ、畑作業にしても染めにしても、まあ、環境負荷のかからないというか、なるべくね、まあ、いろんなところから回ってきたバトンをしっかり自分で終わらせんじゃなくて次につないでいけるというか、こういうところ部分で、納得しながら進めることができているので、うん、そこのこう気持ちよさというか、
うん、
それがとってもヘルシーですね。
うんうんうん、
言葉あってのか分かんないけどヘルシー、
はい、体にも気持ちいいし、
そう、まあ、やってて納得もいきながら進めれてるから、
うん
うん、まあ、そこをやっぱ一番この愛を始めたきっかけとしてもそういうところやし、まあ、そこをこうベースにしながらいろんなことを進めていけたらいいなと思ってます。でそこからもちろん技術面であったり、でもっとより良いすくもを作れるようにとか、昔から職人さんが続けてきた技術とかをしっかり自分のものにして今の時代に合ったアウトプットの仕方とかを工夫しながら進めていけたらいいんじゃないかなと思ってます。
私これ触った時の肌触りとか、この布のこう縫い目とかすごい丁寧に作ってあるなと思って、でそういうこうそのいいものはあってもそれを製品にするっていうのはなかなかまたアイデアが必要だと思うので、そういう話もまた本当に次回聞かせていただきたいです。で、あの、大阪から淡路に移られたのは震災の後とかなんですか？
はい、震災後ですね。なんかまあ自分たちの周りでもすごい移住ブームみたいなのがこう、
うん、
まあね、いろいろ価値観壊れて、なんつうやろう、生き方考え、生き方掘り下げ系みたいな、
うん、
なんていうんですかね、まあ、今回のコロナでもまたそういうことになると思うんですけど、
うんうん、
まあ、そんな波に乗ったというか、うん、実際自分たちももうどうせやったらもう好きなことにエネルギー注いでいこうみたいなん でそう、具体的なものはなかったんですけど、とにかく土触る暮らしがしたいっていう感じやったんで、もう何も考えず淡路島に引っ越しました。それが7年8年前の話です。
あ、
今は米はやってないんですけど、まあ、玉ねぎとか、まあ、夏野菜とか自分たちがこう消費する、まあ、少量のものはほぼ自給できていて、ライトは別で、で水があの近くで汲めるところがあったりで、まあ、釣りもできるし、なんとなくなんですけど、なんとなく準備をしていたというか、こんな世界がいつか来るんじゃないかなみたいなのでシフトしていたと思うので、もっと先も思ってましたけど、なんか、不安はそりゃ経済的な不安はめちゃくちゃあるけど、なんか生きていくみたいなこうサバイバル感っていうか冒険的な感じで、こうトム・ソーヤ心は結構ワクワクしてるなみたいな。
その場所で自分たちで何かを始めることができる そういう直感みたいなのが。
は多分あるかもしれないです。でもそれがまあね、自分たちは結構そういう、まあ、職種はバラバラなんですけど、そういう陶芸家おったり農家さんおったり、ね、飲食の人おったりゲストハウスやってたりとか、職種はバラバラやけど結構意識の部分で共有できてる仲間がすごく近くにおって、
うん、
でまあそれはもう数年前から結構、まあ、物々交換でこう暮らしが豊かになるような感じになっていて、もうそれは別にこう僕らだけがそうやってこう先行ってるっていう感覚っていうよりも、なんか、ね、世界中同時多発的にそういう風になっていった方が結構豊かなんじゃないかなって思ってます。
うんうん、いや今そういう人たちと一緒にこう、
はい、
いろいろ話をしながらそれぞれのこう仕事されてるっていうつながりがあるんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。多分その淡路島っていう場所にそういう人も集まったり、そういう仲間がこう広がっていくことで、この長い工程のあるこの 愛のプロジェクトがをすることができるし、続けることができると思うんで、次回はぜひまた来ていただくことがあったら、それを製品にする、愛を染めて製品にして、いろんな人を巻き込みながらそれをこう伝えていくっていう、そういうデザインする、作る、伝えていくっていうところをまた次回はぜひお聞かせください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。愛してます。 Without a dream in my heart, without a love of my own, blue moon, you knew just what I was there for.You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. はい、今日の後半のトークは、淡路アイランドプロジェクトの愛し染め師のネギさんのお話で、エルヴィス・プレスリーのブルーハワイとビリー・ホリデーのブルームーンをお届けしました。後半の、ね、トークですごく印象的だった、東日本大震災のあと、それがきっかけで生き方を掘り下げて考えていくうちに、こう、淡路への移住を決めたって、で夫婦で行かれてるけど、その中でこうクラスの中でいろいろ陶芸家とか農家とか飲食系とかゲストハウスの方とか、いろんな人とのネットワーク作りながら、こう物々交換もしながら、こういろいろ価値を共有しながら、環境に負荷をかけないで、どうやってこうみんなで自分たちで、環境とともに、人とつながりながら生きていくかという、そういうお話が最後にあったと思うんですが、
うん、
ジュタさんいかがですか。なんか私は後半のね、ハワイの話もすごく印象的で、色落ちがしないのに人気があるとか、そういう話も印象的だったんですが、なんか今このコロナウイルス、新型コロナウイルス COVID-19 がこういろいろ問題になっている時に、このネギさんのお話っていうのはなんか心に染みるという感じがしたんですが、
う
ん、
そうですね。で多分東日本大震災とか、まあ、大きい災害あると常にそうかもしれないですけど、やっぱり社会の在り方っていうか、まあ、いろんな意味で変わるというか、震災ともちろんその減災対策みたいなことも取られるし、それだけそういうインフラストラクチャーだけじゃなくて、その人の考え方とか生き方とかも多分変わって、なんかその災害以後みたいな感じで、今回も多分そのパンデミック以降みたいなことになって、そのまあ生活スタイルとかも変えないといけないところとか出てくるかもしれないけど、その個人個人の生き方に対する考え方が結構変わってくるんじゃないかなっていうのも確かに思いますね。
そうですね、社会が見えてくるけど、でも翻ってそこにいる自分のことをなんか考える時間、あるいは考えざるを得ない状況、みたいなのがこれからも大きくなっていくんじゃないかなって。ネギさんのこのトーク、なんか後からも何回も聞くような気がするし、これから続きの話をまたあのネギさんにいろいろ伺いたいなと、渋い曲とともにみたいなあの感じが、しました。それでは、時間がまたあの迫ってまいりました、ので、来週また同じ時間に遥かな潮でお会いすることができますように、日本はちょっと暑いぐらい の, あの週末であったりしますけど、アバナシャンプーいかがでしょうか。でもあの穏やかな週末でありますように。WRFU is an open forum for the Champagne community. Views expressed by those of speakers and do not represent WRFU, Abana Champagne Independent Media Center. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU, Abana. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye-bye.